堀江明義さんをお迎えしてお届けしたいと思います。皆さんも最近本屋さんに行かれるとですね、血流が全てを解決するという本を手に取られた方もいらっしゃるかもしれませんけども、この本が発売この3ヶ月で10万部突破という大ベストセラーになっている著者の堀江さんをお迎えしています。堀江さんは漢方薬剤師でですね、出雲大社参道で90年続く老舗薬局漢方薬局の4代目の経営者でもあるということで、今日はですねこの堀江さんに自分の才能の見つけ方とか楽しい仕事の仕方とかそういったヒントを聞きたくて訪ねてきました。では今日は堀江さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は堀江さんとは4年前ですかあれ
4年前
知り合いになったのは3年前ですかね
前ですかね2013年ですね。
13年、はい、じゃあ3年前ですね。にセミナーコンテストという、はい、イベントがありまして、そこで知り合ったのが縁で、はい、お付き合いをさせてもらってるんですけれども、実は今言ったこの10万部突破している血流が全てを解決するという講演会にこの間、はい、聞かせていただいて
ありがとうございました。
でそこで2つ聞きたいことが出てきたので、今日わざわざ、はい、時間を取っていただいてですね、はい、収録させてもらってるんですけど、1つは4代目でね、はい、会社を継がれたっていうことだったんですけど、はい、講演会の中でもともと継ぎたくなかったと、
そうですね、
そういう話をされてましたよね、はい、でこの番組を聞いているリスナーの中には、まあ、今こうやりたくてこの仕事を選んだわけじゃないとかね、うん、それこそ同じように後継者の方で、まあ、継がざるを得なくなって継いだとか、もしくは普通のサラリーマンの方でも初めは面白いんじゃないかと思って入ったけども、はい、仕事の現場はそうじゃなくて、はい、全然違うぞみたいな感じに思ってる方っていっぱいいらっしゃると思うんですけど、だからそういう方に対してその堀江さんがどういうふうにね、やりたくもなかった仕事でやりがいとか楽しみとか、見出して生きたのかみたいな話が即役立つんじゃないかなと思いまして、
なるほど、
その辺をまず一個は聞きたいなと。
わかりました。それをお話しすればいいですか。
そうですね、はい、
まあ、僕は子供の頃からそれこそ4代目なので、小さい頃からまあ後継ぐんだよみたいな家庭の空気があるんですよね、でそれにまず、素直にそのまま薬学部に行って、薬剤師になるんですけど、
はい、
東京に行った後に帰りたくないわけですよ、田舎に。
ああなるほど、出雲ですもんね。
出雲ですか。
大学は東京だった。
大学はね福岡。
福岡で。
でその後大学院で東京行きました。
なるほど。
大学院辞めちゃうんですけど、うん、まあ、でもねすごくねそれ良かったですよ。
はい。
行って良かったですね。うん、でただそのまあ薬剤師の仕事をして、まあ、当時それこそ20年ぐらい前ですね、
はい、
薬剤師バブルだったんですね、うん、お給料もいいし、うん、からもう求人いくらでもあるし、東京で、まあ、それをそこそこ暮らしていけばできると、うん、帰りたくないわけですよ、でも、まあ、ある日その帰ってこいって話になって、でこう呼び戻されるわけですよね、無理やり、
うん、
でこういい状態ならいいですよ、
老
舗薬局よ4代目とか言うと坊ちゃんっぽいじゃないですか、
うん、
ボンボンっぽいじゃないですか、
まあ、もうね信用がバッチリで、はい、お得意さんたちがいて何の問題も悩みもないみたいなね、すげばあとは給料が自動的に入ってくるみたいなイメージもありますよね。
ですよね、
はい、
でも僕がその継いだ状況っていうのはもう、まあ、当時ちっちゃいお店がほぼ1軒、はい、まあ、本店が実家のある本店と支店があるんですけど、うん、もう本店はねもうほとんど稼働してないんですよね、開店休業、で閉めてる日も多かったし、
はい、
でその支店がちっちゃなショッピングセンターの中に入ってて、うん、そこの売り上げだけだったんですよ、ほぼ1店舗っていう状態なんです、
はい、
でまあ数千万ぐらい年間売り上げあるんだけど、うん、借金も同じぐらいあると、
うん、
借金と累積赤字の合計がほぼ売り上げみたいなね、
うん、なるほどね、
そんな状態だったんですよ、
はい、
で
それは帰ってから分かったんですか。
帰ってから分かりました。いや大変だっていうのは聞いてたんだけど、うん、実際に帰って決算書を見た時に、なんじゃこりゃと、
はいはい、
もう再建とかそういう前段階じゃないよね、
うん、
もう月間の粗利がありますよね、商売してると、粗利が全額、うん、借金の返済 と、家賃の支払いなくなるんですよ。
なるほどね、うん、
経営が成り立つわけないじゃないですか、うんうん、もう給料も人件何も出てないので、 から営業すればするほど赤字が膨られていく状態 で、うん、でどうやってどんどん累積赤字を大きくしてるんですね、うん、で、本当にどうにもならないような状態でもう無理やり後を継がされました。
うん、
スタート。
なるほどね、
はい。
まあ、選択肢がない状況ということですね。
選択肢がない状況ですね。
なるほどね。
で同じ時にその、うん、いや結局そのちっちゃい会社って銀行からお金借りれてるじゃないですか、
はい、
銀行からお金借りてる時に家土地担保に入りますよね、
うん、
だから会社辞めると家土地全部取り上げられちゃうんですよ。
なるほど、
うん、だから辞めれない、
うん、
でもうどうしたらいいか分かんない、
うん、
そんなところから始まってますね。
なるほどね。でそこからこうどうやってその自分の仕事にやりがいというか楽しみを見出すまではどういうプロセスがあったんですか？
ですね、一番最初のとにかく5年間は、うん、もうやりがいとかもクソもなくて、
うん、
もうひたすらお金のことしか考えてないですね、
うん、
だからお金を売り上げ上げないと借金返済ができないのでもうひたすらお金のこと考えてます、
うん
うん、だからもういつもどうやって売り上げ上がるかなとかどうやったらいいかなとかばっかり考えてました。
あ、お金のこと、まあそうなりますよね、うんう
ん、あんなのやりがいとかね綺麗事だと思います。
なるほどね、
その当時に
言わせてもらうと、
そうじゃなくても食べれないので、
うん、
それを何とかしていかないと食べることもできないし家も取られちゃうから、
うん、
もうそんな余裕があることが幸せだよねっていう、
うん、
そんなの考える余裕もない、
はいはい、
ひたすらもう売り上げのことをずっと考えたんですね、うん、でまあねどうにかこうにかするんです、
うん、
これこの時は、
うん、
なので僕は割と、
ええ、
本気でやれば何とでもなると思ってて、
うん、
一番根っこのところで、
はい、
何とかならないとかいうのはないと思ってます、
うんうん、
それが幸せな状態かどうかは別としても、
はい、
何とかすることは絶対にできると思ってて、
なるほどね、
うん、何とかしたしっていうのがあるんですよね、
うん、
で、もうその時はすごいこう逆転の発想じゃないけど、
うん、
借金がまあ10あると、
はい、
売上は10あると、
うん、
どうやったら借金が減るかばっかりみんな考えるじゃないですか、
うん、
僕ねこの時思ったんですよね。これ借金減らすの無理だなと、
うん、
要するに自転車操業で返しても返してもまた借りなきゃいけないけど、
うん、
10は減っていかないんだったら、うん、売上の10が例えば20になった、
うん、
50になった、100になったら、うん、10の借金変わらなくても相対的にちっちゃくなりますよね、
うん、そうですね、うん、
子供の時に感じる問題って大きく感じるけど大人になったら大したことなかったりするじゃないですか、うん、だから売上伸ばせばいいんだと思ったんですよ。
なるほど、
うん、でもう単純に、まあ、お店を増やして売上を上げました、
うん、
したら、まあ、結果的に借金っていうのは変わらなくて相対的にちっちゃくなっちゃうんですよ、
うん、
だから問題はね縮小化したんですよ。
なるほど、う
ん、でその問題は解決していくんですね、
うん、なるほどね、
う
ん、
でちょうどその時にまあ、僕大学福岡だったんだけども、福岡の友達が不妊だっていうことで、堀江君漢方してるんでしょって、なんとかならないのって言ってきて、あじゃあ漢方これ飲んで、じゃあ体こういう風に作ってっていう風に話をして、漢方一生懸命飲んでくれたんですね、
はい、
で1年間ぐらい飲んでくれて漢方をで妊娠するんですよ、
うん、
で、まあ、すごい嬉しくてみんなでお祝いをしたんだけど、その時に僕はその体験談が欲しかったんですね、
はい、
体験談を書いてもらってそれで宣伝に使いたいなと、
うん
まあ、下心があるわけですよ、
うんうん、
で思って書いお願いしたら A4 の紙で1枚ぐらいに、
はい、
自分がそれこ そのどんなに不安でどんなに辛かったか、その子宮筋腫が増えていって不安だったと、
うん、
で漢方飲んだらすごい体調が良くなってきて、
うん、
妊娠できて、で今は家族3人幸せ暮らしてます、
うん
っていうのが A4 1枚できたんですよね。
うーん、
まさかそんなことを思ってるとは僕当時思ってもなかったし、
はい、
そんなに感謝をされてるとも思ってなかったんですよ、
うん、
でうわーって思いました。あ、僕はこんなことができるんだって思って、
うん、
でそれがすごく嬉しかったんですよね。
なるほどね。
でその普通みんなね多分起業を一般的にされる方とか、
ええ、
就職する時とか新しく事業を始める時って絶対明るいビジョンがあるじゃないですか、
うん、
こうやろうとか、
ええ、
だからまあお金稼ぐことでもいいですよ、
う
ん、
もう夢があります
ね、夢がありますよね、うん、社会にこういう影響を与えて、
うん、
でも僕なかったので、
うん、
そんなもんじゃないですか。お金がないから仕事しなきゃみたいな、
うん、
こう食えないからっていうのが始まったから、
うん、
そういう人は羨ましかったんですよね、
うん、
でそこに向けてその彼女のその体験談でこういうことができるんだ、うん、できるんだっていうのがものすごく嬉しかった。
じゃあある意味そのお友達に夢をもらったみたいな感じなんですか。
うん、夢というか、あこういうのがしたいなって思いました、
うん、
あこういうことが できるんだっていう発見がすごくやっぱ嬉しくて、でこれやろうと思ったんですよね、
うん、
僕はこれを仕事にしようと思って、子宝相談にワッと行くわけですよ。
なるほどね。
あれがもう全てのきっかけで、していくんですけど、
はい、
そんな簡単にお客さん来ないと、
うん、
から当時もうね12年前の話なので、
はい、
ね、当時はね妊活なんて言葉もないし、
あ、うん、今そうですね、言われてみれば
状況が全然違う、うん、その東尾理子さんが、
ええ、
不妊治療っていうのをオープンにされて、うん、あれでもう一気に時代が変わっていくんですけど、
うん、
彼女がああいうことを言う前はみんなね隠れてやってた、不妊治療って言えない、うん、
言えない、ま
あ、そういう時代だったんですよね、
はい、
だからお客さんがどこにいるかわからない。
確かにそうですね。
で当時うちはもう本当おじいちゃんおばあちゃんが中心の普通の薬屋さんみたいな感じだったので、うんうん、そう若い人来ないんですよ、不妊治療してる人来ない、
うん、
でも口コミとか、そので広がっていって、妊娠した人がまた紹介してくれて、どんどんどんどん広がっていって、でね、平成21年だから何年前ですっけ、7年前、ホームページ作るんですよね、
はい、
それがもう一個一大転機になって、
あー、なるほどね。
当時はね、その不妊のホームページはなかったんです、すごい少なかった、僕ね、そのページがね不妊漢方で検索とトップだったんですよ。
なるほど、
うん、その数年の間、で一気に全国区になって、で全国から割と問い合わせとか来るようになったんですよね、
はい、なるほどね、はい、でも今堀井さんの話を聞いてて、多分堀井さんのお仕事でなくても例えばお客さんが喜んでくださった、ね、はい、方が一人いて、でこんなお客さんを増やせたらいいなと思ってもどこにいるのか分からないとか、うん、アプローチの仕方がね分からずにこう諦めてしまう人たちとかっていうのも、
はい、
中にはいっぱいいると思うんですけど、まあ、そのあたりはこうホームページみたいなのを出会えたというか見つけれたっていうのは大きかったっていうことですね。
大きいですよね。結局どんなに優れた技術があっても、例えば国民の問題は解決できると、全員にとは言わないけども、そういうスキルがあったとしても、相手に知ってもらうことができなかったらそんなもん存在しないのと一緒なんですよ。
そうですね。
そのものの価値なので、じゃあ自分がそういう優れた技術とか人に伝えたいことがあるんだったら、まず絶対にそれを伝えないといけない、で相手に知ってもらわないと始まらないので、ほとんどの人って集客ができないでしょ、
だ
から集客ができないっていうのは伝えれてないんですよ、だから伝える手段とかスキルをまず持たないことには話が始まらない、だからいくらそこの技術自体を研鑽しても意味がない、っていうのはすごく思います。
なるほどね、
僕もともとその実業の出身なので、
はい、
要するにその薬屋さんっていう普通の商売をしている出身なので、物をいかに売るかっていうところが入ってるんですね、だから物をどうやって売るかっていう時に、結局そのものがいくら優れたものだったとしても、その価値が相手に伝わらなかったらその価値は存在しないんですよ、それこそその花は見てに咲くじゃないけど、見てる方が、受け取る側がどう感じるかが大事なので、それはそのなんかビジネスのマーケティングの方で割と、こうまあ鍛えられてきたので、そういうとこがあるかなと思います。
ああ、なるほどね。でよく考えてみたら堀さんはその漢方薬剤師さんなので、
はい、
いわゆる専門職ですよね、ね、そういう方がそういう伝えるスキルを持ってるとかって珍しいですよね。
ああ、
どちらかといえば
と思いますね、
でそれはやはりこう会社継がれてからがむしゃらにやっていく中で、磨かれたみたいな、
それも間違いない、あの時期はもう戻りたくはないですけど、すごくやっぱり良かったと思います、あの時ね、いい状態で会社をついてたら、ここね潰してる自信がある、
潰してる自信が
潰してる自信がある
なるほど、なるほどね。
なんで、まあ良かったなってすごい思いますよ、あの時代にやっぱ培われたものってやっぱあるし、まあ割と暗黒な5年間ですけど、大変だったけど、あの時期にやっぱりいろんなことをリアルにこういろいろやったし、
それ
こそ価格競争もしたし、ダメだっていうのもやっぱ身をもって分かるし、大きいものにはかなわないし、ああいうことを当たり前なんだけど、口とか知識で分かるんじゃなくてリアルに体験できたのがすごい良かった。
なるほどね、じゃあ結構その間に綱渡りっぽいこともやったわけですね。
いやもうほらずっと綱渡りですよ、5
年間ね、綱渡りず
つ綱渡りか分かんないみたいな、
なるほどなるほど、でも今の森さんの話を聞いていると、ある種そのこういうことを自分はできるんだと気づける瞬間があるかどうかみたいな感じがまず一個ですね、仕事の中で、
とね、僕やっぱお金の大事さはもう身に染みてるので、
はい、
お金ってねやっぱり大事ですよね、うん、やっぱなくなるとやっぱ家族関係悪くなるし、うん、から自分の気持ち何回も夜目が覚めましたから、
うん、
怖くて、
ええ、
だからああいうのを思うとやっぱりね、うん、お金が安定するってすごく大事で、
うん、
まずやっぱそこは鍵じゃないかなって思う、うん、お金が不安定ならまあ、うん、いくらそのなんか立派なこととか優れたこと言われたって根っこに不安があるから響かないじゃないですか、
うんうんうん、
でもお金がやっぱり安定してるそういうことがなくなるので、うん、そういうきちんと稼ぐっていうのは、うん、何かをする上においてとても大事だと思います、
うんうんうん、
はい、
なるほどね、
ね、
じゃあ堀江さんも結構そこが安定したのと、この漢方の力でこうお客さんに妊娠していく手助けができるんだっていうふうに気づいたのっていうのは結構リンクしてるんですか？
同時よ、ほぼ経営が安定してきた時期と、はい、その友達の相談が一緒だったのがまたこれはもうミラクルだったんですね、すごい理想的。ただし、ね、
うん、
今みたいなことはないですね、うん、今より全然大変だったし、
はい、
とりあえず目処がついたぐらいです、
うんうんうん、
あと僕がもうお店から抜けるなんて状態は考えれなかったし、
あ、なるほど、
今みたいな、うん、僕今僕は全員予約しか取らないんですよ、
はい、
新規で飛び込みとか全部断るので、
うん、
だからそういう状態になったのも後の話なので、
うんうんうん、
それはあれかな、
うん
うん、だんだんだんだん変えてきましたよね、
うんうん、なるほどね、
はい、
でもまあそういうふうに言うと堀さんの話から考えていくとこう自分の実力というかこうマインド的な部分がこうそれなりのレベルに行くまでは今の課題にちゃんと向き合いみたいな、は
い、ああ絶対そうですよ、そ
う
ですね、
うん、でその後に今の仕事で、自分がやりがいのあるものに出会うチャンスがやってくるみたいな感じですよね、
うんうん、なんかね思います、割と何だろう、こう見た目こうソフトに見られるんですけど全然ソフトじゃないので、
はい、
根っこのとこは、
体
育会系ではないですし、
はい、
努力も別に好きじゃないので、無駄な努力はしませんよ、
うん、
無駄な努力はしないけど、
はい、
それを超えないといけない、うん、その向こうに自分のしたいこととか、はい、ある努力は、いとみません、
うんうんうん、
ここはいとわない、
はい
はい、ですかね、
なるほどね、
はい、
あともう一つ伝える努力って言ってたじゃないですか、
はい、
で話聞いてて思ったのは堀井さんもそうやってお友達から、妊娠するために力貸してっていうことを言われて、でそれが実際に実現できたという経験があるからやっぱこれを伝えたいっていうのは強烈に思ったっていうのはあるんですかね。
あ、もちろんそれは絶対あります、
ね、
それはなかったら、うん、多分思ってないと思うし、
うんうん、
なんかああいうわーっていうのが大事なので、
はい、
なんか楽しくない、
うん、やっぱそれだけやっぱテンションが上がるというか、これだみたいな感じがあったんですね、その
時。忘れません、あの感覚は、
うんうんうん、
そのしんどかったのでそれまでが、
はい、
うん、それはね忘れないですね、
うん
うん、あと仕事するときにすごく大事にしてるのは、まあ、しなきゃいけないところはするんですけど、
はい、
でもしたくないことを永久にしたいと思わないので、
うん、
僕頭下げるの嫌いなんですよ、
はい、
だから例えばその、まあ、薬剤師だったら普通に調剤薬局でね、
うん、
そのやっていくっていうチョイスもあったんですね、そのお店を建て直すときに実際調剤もしたし、はい、でも調剤するとなると、うん、人にね人生を左右されるじゃないですか、うん、処方箋をお医者さん書いてくれないといけないし、うん、まあ、医院の隣に薬局出したらそのお医者さんによって自分の人生左右するんですね、
うん、
絶対なんですよ、
うん、
人に自分が左右されるのとても嫌で、だからそうじゃないようにっていう風なのは常に意識してました。
うーん、
だから処方箋調剤っていう選択肢には僕にはなかったし、
はい、
やっぱりその漢方で自分で自由に選択とか活動ができるっていうところはもう揺るぎなくあるし、
それは昔から、
はい、昔から嫌なことは絶対しません。
なるほどね。唯一その会社を継いだっていうのだけが自分が左右された出来事みたいな感じですか、
うん、そうですね。でも最終自分が選んでるので、
うん、もちろん、うん、
やっぱほら当時妹たちも進学だし、
あ、
で僕はほら大学も大学院も行かせてもらって、はい、妹に行くなとは言えないし、だから で家土地なくなって一回ですよ、ね、そこがやっぱ嫌なので、うん、それはじゃあどっち今の自分の楽しさと、その家のどっちを選ぶかってやっぱり、
それも家族ですよね、
家族と言いましたね、
うんうんうん、
それぐらいかな、
うん、
から帰ってからもうなんか嫌なことはしないし、
はい、
ショッピングセンターの中に入ってたんですけども、結局ショッピングセンターの中にほぼ一軒の状態だと、うちの経営じゃなくてショッピングセンターの経営状態、うちが左右されるじゃないですか、それも嫌だったんですよ、だから別のところにお店出したかったんです
ね。なるほどね、
うん、1本より2本3本は安定するので、これはすごく思う。から僕はやっぱあちこちどっか行きたいので、僕がいなくてもお店が回るような仕組みとか、からそうすると今度予約制の方が自由度が高いじゃないですか、はい、から予約制にするとかっていうのも、まあ、徐々に徐々に最初からあったわけじゃなくて、だんだんだんだん作っていけたというか、
あ、なるほどね、
そうなんですよ、
うんうん、自分の望みに向けて一個一個作り上げていったっていう感じなんですね。
でもそんなビジョンを持ってたわけじゃなくて、
うん、
たまたまその時その時に起きるアクシデントが、
はい、
結果的によく回るんですよね。
はいはい、
うん、今みたいなこのね、僕自由に、今ことは京都ですけど、
はい、
お店を開けて京都に出てこれるようなこういう体制になったのは、
うん、
何年前だ、6年ぐらい前ですよ多分。
ああ、そうなんですね。
6年ぐらい前、6、7年前です
よ。継いだのは何年前です
か。継いだの2001年、15年前。
あ、15年前なんですか。じゃあそこから5年間がある意味もすごい大変な時期で、うん、6年前だ、そこから4年はまだ出雲、
出雲だけど、出雲だけど割と勉強会とかには結構、
あ、なるほど、出ていけ、
薬局の勉強会とか、はい、別に業種の勉強会とかは出てました、
はい、
だから、まあ、でも行っても月に何回かですね、今みたいに自由に飛び回るなんてこと考えれなかったんですけど、これになったのは、まあ、当時、
はい、
付き合ってた相手が、まあ、病気だって話になって、
はい、
でガンダンって言われたんですね、その時、でしたらなるべく一緒にいないといけないと思うじゃないですか、
うん、そうですね、うん、
で、なんていうの、僕が開けれる仕組みをそれで構築するわけです
なるほどなるほど、仕事に かかりきりなんてしちゃいかんと、
でも大事な状況を作ったんですよね、
うん、
であれから、
うん、
ほぼ毎週、
はい、
出雲と例えば大阪とか行ったり来たりする生活をずっとしてます。
うーん、
頻繁に今でも毎週毎週、
はい、
行き来しますけど。
なるほどね、
そんな感じですよね、う
ん、じゃあある種その目の前に出てきた課題に対応するためにやってることが何年か経った時には自分の願望を乱す手段、力になってたっていう。
あ、そう、大体そうです、
はい、なるほどね、
問題が起きても、
うん、
とか何かがあって、とかはうまいこと最終行くので、
は
い、
ええ、
友達からは行き当たりバッチリと言われてるんです
なるほどなるほどね。いや、でも僕そういう話ってすごい大事だと思ってて、堀さんだけじゃなくてやっぱそういう人いっぱいいるというか、まあ、人間の成長として普通のことだと思うんですよね、別に誰も問題を歓迎してる人っていないと思うんですけど、それをクリアしたことで自分の実力が上がって選択肢が増えるっていうのは誰にでもあることで、まあ、そっから逃げないのってのはすごい大事ですよね、
逃げてもいい問題とかもあると思うんですよね、
うん、
その解決することに意味がないことは、僕無駄なことは好きじゃないので、
はい、
もう捨てるんですよ、
うんうん、
でもそれをしないと先進めない、例えばその、はい、その相手と一緒にいるために仕事をなんとかしないといけない、これもクリアしないといけないわけじゃないですか、とかはいといませんね、嫌なことをしない、
はい、
面白そうなことをする、のはあります、乗る
なるほど、まあ堀さんにとって自分のこう未来につながっているようなものは
未来ってことでもあんまり考えてないですけどね、
そこまで考えてない、
とりあえずその直感的に面白いなと思うことやりたいなと思うし、
はい、
嫌だなと思うことは、後々やっぱり嫌なことになるので、わかるじゃないですか。
そうですね、
なんとなくこう、この人とつながっとくとすごいメリットがあるなとかでつながると、ろくなことにならないんですよ。
それは経営者の人は皆さんよく言いますね。メリットがあるからと思って取引所ね、やるけれども、絶対面倒なことになったりうまくいかないって。
そうだから、この人好きだなとか楽しいなって思うことでチョイスをしたい、
はい、
とはいつもちょっと、
そうですね、結局続かないでしょ人間関係が。
続かない、
なんですよね。
なんでしょうね、
うん、いや多分その根本的にあの思想なのか、まあ、好き嫌いなのか哲学なのかわからないですけど、なんかが違うので、うん、いればいるほどその違和感が顕在化するんだとやっぱ違うよなこの人みたいな、別に相手がどうこうじゃなくて、いや考え方とか思考が違うってことですよね、
うん、っていうのはもうどんどんなくなってますね、うんうん、今ほぼないですけど、
それはすごくわかります、
うんうん、先のあの餌に釣られる、ダメです、
まあダメですね、まあ、でもそういうのもある程度失敗しないとね、わからないですもんねなるほどな、ありがとうございます、はい、じゃあ今日はあの堀江さんにあの今やってる仕事の中から、まあ、どうやってやりがいを、見出してきたのかっていうお話を、聞かせてもらいましたけれども、この話、先ほど、お伝えした血流が全てを解決するっていうところにも少しね、載ってますので、興味のある方は、ぜひ読んでみてください。では後半はまた次回お届けいたします。では今日はありがとうございました。
ありがとうございました。